주와 가가가오 우츠코바시 타데 나오사나이 또 아리마스. 私たちは いかにして 主イエス様のために 魂を獲得することができるなのでしょうか? 今話したように 御関心で 冷淡な人々をいかに取り扱うべきなのでしょうか? その人が主の前に罪人であることを教えるべきです。 それから その人に何が罪であるかも知らせるべきです。 それから罪の結果は非常に恐ろしい。 ということをその人に示してあげなさい。 それから今話したようにその人に不信仰の恐ろしさを話すべきです。 第5番目。 信じない者に主なる神の考えられない素晴らしい愛を指し示しなさい。 主の愛を人間の愛に比べることは できません。なぜかというと、主の目から見れば、人間は主なる神の愛に値するものを、一つも持っていないからです。主は人間の堕落した罪深い状態にもかかわらず、人間を愛しています。この実に大いなる愛は、 聖書の次の箇所に託されています。ヨハネ第一の手紙の4章の9節10節です。 430ページです。 初代教会の証でもあります。 430ページ、4章の9節と10節をお読みいたします。神はその一人を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに 私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの備え物として飲み子を使わされました。ここに愛があるのです。ロマ書5章8節にも、しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご父子の愛を明らかにしておられます。8章32節、私たちすべてのために子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子を御子 実にその一人を与えになったほどに世を愛された。それは御子を信ずる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためです。イサヤは、予言として救い主のあるイエス様について次のように書いたのです。53章の5節です。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。全部イエス様のおかげです。今の箇所を通して一つの事柄がはっきりと示されています。それはこのように素晴らしい主なる神の愛と美しみが罪人を悔い改めに導こうとしていることです。しかしながら、審判の日にはこの主なる神の愛は怒りに変わるということも明らかです。ローマ書2章4節5節を見ると次のように書かれています。ローマ書2章4節から、それとも神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容とを過言しているのですか。ところがあなたは固くなさと悔い改めのない心のゆえに、見怒りの日、すなわち神の正しい裁きの現れる日の見怒りを、主のために 罪あがいているのです。まあ、無関心で冷淡な人々をいかに取り扱うべきなのでしょうか。まあ、最後の点は、恵みとは何かをまだ信じていないその人に教えてあげなさい。主なる神は、罪人に恵みを与える義務はもちろん持っていません。なぜなら、恵みとは、主なる神の側から、罪人に対してする義務の満たしではないのです。恵みはいつも罪の許しによってのみ成立します。恵みは権威や要求の反対です。ですから、天からの反対でもあります。恵みのあるところには、その恵みを送る人は、恵みを求める権利を持っておらず、その恵みなくしては、刑罰を受けなければならないことを、私たちは知るのです。ローマ書の3章24節ですか。ただ、神の恵みにより、キリストイエスによる贖いのゆえに、与えなしに、義と認められるのです。与えなし、義と認められる、よしとされる。永久的に受け入れられるのです。注意書の6節、もし恵みによるのであのあれば、もはや行いによるのではありません。もしそうでなかったら、恵みが恵みではなくなります。まあ、パウロはエペソにいる兄弟姉妹に次のように確証したのです。エペソ書2章の8節9節、あなた方は恵みのゆえに、信仰によって救われたのです。それは、自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。その前の一章も同じ事実について書かれています。一章の5節から、神はただ、御心のままに私たちを、イエス・キリストによってご自分の子にしようと、愛を持ってあらかじめ定めておられるのです。それは神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。私たちはこの御子のうちにあって、御子の血による贖い、すなわち罪の許しを受けているのです。これは、神の豊かな恵みによることです。まあ、ヒブル書の著者も同じ事実について書き記したのです。390ページですね。ヒブル書の2章。ヘブル人への手紙の2章。二章の九節。ただ御使いよりも、しばらくの間、低くされた方であるイエスのことは見ていません。イエスは死の苦しみのゆえに、栄光と誉れの冠を受けになりました。その死は、神の恵みによって、すべての人のために味わわれたものです。神が多くの子たちを、栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の存在の目的であり、また原因でもある方としてふさわしいことであったのですと。まあ、主なる神の恵みは、人の罪の大きさ、深さに関係のないものです。いくら罪が深くとも、主の恵みは豊かにあります。もうすでに2000年前に、2600年前にイサヤは書いたのです。一緒の18節、さあ、来たれ、論じ合おうと主は仰せられる。たとえあなた方の罪が火のように赤くても、雪のように白くなる。たとえ、紅のように赤くても、羊の毛のようになる。またローマ書の5章1節、 立法が入ってきたのは違反が増し加わるためです。しかし、罪の増し加わるところには、恵みも満ち溢れましたとあります。まあ、主なる神の義という尊い恵みある賜物が、まあ、神の恵みです。まあ、主に、おましの中でこの恵みが、主の恵みが褒めたたえられています。もう一箇所読みましょうか。三章、ロマ書三章の24節。ただ、神の恵みにより、キリストイエスによる贖いのゆえに与えなしに義と認められるのです。神はキリストイエスをその血による、また信仰によるなだめの世代者として、公にお示しになれました。それはご自身の義を表すためです。というのは、今までに犯されてきた罪を神の忍耐をもって見逃して来られたからです。それは今の時にご自身の義を表すためであり、こうして神ご自身が義であり、またイエスを信ずる者を義とお認めになるためなのです。パウロもコリントにいる人々に書いたのです。コリント第2の手紙5章の21節。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。まあ、主なる神の恵みは、主イエス様の罪を清めるちを信じて、すべての罪人を義とするところにその本質があります。この義因は罪の許しと、まあ、主の解消を含んでいるだけでなく、信者たちに対する主のお罪でもあるのです。すなわちあなたは今までに罪を犯したことがない人とのように今私たちの前に立っています。まあ、罪の呪いを受けた人は、主イエス様の血の清めの力を信ずることによって、滅びの罪の重荷から解放されるばかりじゃなくて、一番大きな賜物、すなわち、主なる神ご自身の義を受けるのです。これが、まあ、主の恵みです。まあ、私たちはいかにして、主イエス様のために魂を獲得することができるなのでしょうか。まあ、一つのことははっきりしています。私たちは自分で魂を救うことはできない。だから、御霊によって、イエス様の支配を私たちのうちに受け入れましょう。御霊によれば、すべてのことが可能であります。前に話したように、私たちのうちに住むイエス様だけが、まあ、魂を救うことができるのです。まあ、イエス様の御用を務めるために、私がここにおります。私をお持ちになってください。私を通して人の魂を救ってくださいと言いたいものなのではないでしょうか。今日は村上康江姉妹、明かししてくださいます。